2022年9月30日金曜日、時刻は午前8時22分になるところです。大阪は今朝本当によく晴れてますね。空気も冷たくって秋晴れの朝。いよいよ ようやくやってきたという感じがしますね。来週、今日日中また30度ぐらいまで上がるようですけれども、来週水曜日から一気にでもう季節が変わるというふうなことを、もう秋本番となるというふうなことを予報士の人が言ってましたけれども、朝晩、特に今朝なんかね、冷たい感じしましたね。いやー、本当にようやくやってきてくれたかという、やっぱりね、歩く気になってきましたもんね。で、そんなこと思ってたら、スマホのスウェーデンの心理学者の方の本ありますよね。新しいの出てるんですよね。新聞の広告で見てましたけれども、地下鉄で車内の、ドアのところにね、広告ありますけれども、最近盛んに書籍の広告してますけれども、スマホの広告がしてあって。で、内容が一部ね、紹介されてるわけですけど、そこに20分、1日20分歩く、走るがもう脳にはもう一番いいと 書いてありましたね。大体歩くのがいいっていうのはね、もう通説っていうか、もう明らか、それがいいっていうのは明らかのようで。やっぱり歩かないといけないなと思うんですよね。で、もともと歩く方なんですよ。で、歩きながら、よくセミナーとか仕事でも言うんですけど、私のその、企画なんかする時の、その頭の中でこう巡らせる思考作業は歩きながらなんですね。行き慣れた公園とか緑のあるところを歩くと。すると、こうパッとこうひらめきがね、出てくるんですね。で、その広告の中にも、やっぱ歩きながら考えるっていうのが、やっぱすごくいいとか書いてあって。で、それはですね、もう大昔のモンテーニュも、これは人間ってやっぱり、その教えられて分かることと、教えられなくても経験的にっていうか、自分の観察から分かることってありますよね。で、モンテーニュも多分経験的だと思うんですけど、本の中で書いてるんですよね。もう、その自分自身は歩かないとダメだと、考える時には歩くんだっていうふうなことが書いてあって、それを読んだ時、一緒やと 思ったもんですけどね。やっぱ歩くのはね、哲学の道じゃないですけれども、やっぱりこう歩きながら。たまに紹介しますけど、フェルマーの法則かな、数学者、解いた人がいますよね、イギリスの数学者。人も自分の家の周りの、イギリスの田園地帯にお家があるようですけれども、その周りを歩いて、ずっと歩いて考えてて、である日にそれがパッとこうひらめいたというふうなことを、ドキュメンタリーでね、見たことがありますけど、やっぱ歩くっていうのはもう本当にいいんでしょうね。いい季節がやってまいりました。で、歩きながらね、いろいろこう考えると、で、老子もちょっとこう読みながら考えさせられるものですけれども、さて、今日は33章、短いですね。小池さんのこの学術的な方の訳はですね、こうなっておりますね。第33章、人を知る者は知恵がある。己を知る者は賢明である。人に勝つ者は力がある。己に勝つ者は真に強い。たることを知る者は豊かである。必ず実行する者は意志がある。己の在り方を誤らない者は久しく己を保つ。死んでも忘却されない者は命が長い、寿命が長いとなっておりますね。 人を知る者は知恵がある、己を知る者は賢明である。あの訳中にはですね、この人を知る者は知恵があるに対して己を知る者は賢明であると、で、まあ、読みながらあのこちらの方もこの知恵をどう捉えてるのかなと思いましたけれども、訳中のところに知恵というのは否定的に捉えられているとこう中のところに書かれてますね。で次の人に勝つ者は力がある、己に勝つ者は真に強い、ここのこの人に勝つ者は力があるということも否定的に捉えていると、この力っていうのは。で、たることを知る者は豊かである、これはいいですね。必ず実行する者は意志がある、自分の意識の意志、志、意志がある。で、訳中ではこの意志というのも否定的に捉えられているとこう書いてますね。うん、そこに必ず実行するっていう奥の方に何かその欲というか、なんかそういうものもあるっていうことだと思うんですね。まあ、あの実際ちょっと読みながら自分自身もこれはそのままあの肯定的に捉えてるようには受け取らなかったんですよね、一番こう読んでみてということですね。まあ、もう一度読んでみますと、ですからまあ訳中のところにはここでは知恵、力、意志は否定的に捉えられている、これらにとらわれて人は己の在り方を誤るのであるというふうにこう訳中で書かれてますね。第33章、人を知る者は知恵がある、己を知る者は賢明である、人に勝つ者は力がある、己に勝つ者は真に強い、たることを知る者は豊かである、必ず実行する者は知恵がある、己の在り方を誤らない者は久しく己を保つ、死んでも忘却されない者は寿命が長いとなっておりますね。さてこれを井筒さんの方はどういうふうに訳してるかといいますと、こうなっておりますね。第33章、他人のことが分かる人は利口だが、自分自身のことが分かる人は照らされた人だ。正面に照らされる、照らされた人。他人に勝つ人は他力だが、力が多い他力だが、自分自身に勝つ人は力強い。満足をする人は、満足を知る人は豊かである。我慢強くやり抜く人は意志が強い。自分の居場所を失わない人はいつまでも元気だ。死にはしても滅びることのない人は本当の長寿を保つとなっておりますね。ここの我慢強くやり抜く人は意志が強い、まあ、ここのところ、小池さんのところはね、あの否定的に捉えられてるってこう訳中がありましたけれども、井筒さんの方は我慢強くやり抜く人はということについて、すなわち道の実践を追求する点においてとこう 薬中を入れておりますね。で次の意志が強い、我慢強くやり抜く人は意志が強い。井筒さんは道の実践を追求する点において我慢強くやり抜く人は意志が強いとこう捉えてるわけですけれども、この意志が強いということについて別の解釈として、間違いなく彼の意志を成し遂げることだろうというふうな別の解釈も入れておりますね。ですからまあ肯定的に捉えられてるということじゃないかなと思いますね。薬中も入れて今のところをもう一回ちょっと読んでみると、道の実践を追求する点において我慢強くやり抜く人は間違いなく彼の意志を成し遂げることだろうということですね。まあそういうことをちょっと、まあここではちょっと解釈が違うと捉えてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ正し書きをね、井筒さんは入れられてますけれども、まあ改めて井筒さんの第33章、他人のことが分かる人は利口だが、自分自身のことが分かる人は照らされた人だ。他人に勝つ人は他力だが、自分自身に勝つ人は力強い。満足を知る人は豊かである。我慢じゃないな、辛抱だな。辛抱強くやり抜く人は意志が強い。自分の居場所を失わない人はいつまでも元気だ。死にはしても滅びることのない人は本当の長寿を保つとなっておりますね。まあよく言いますよね、人は死んでも魂は死なないという。でまあ企業でも長く本当に続いている企業というのは、まあその時代時代においてもうやり方は異なっていかないといけないわけですけれども、その精神あるいはまあ創業者のこの、まあ、精神魂というか、それを引き継いでということをいいじゃないかなと思うんですけれども、まあ個人的にはそのまあ私自身ですね、独立して今まあここに至っているわけですけれども、時々お話ししている恩師のところのね、寺子屋みたいなところにちょっと10代の頃からまあ20代、まあ、30代はもう30代、まあ、まず一番最初にまあ勉強なんかで通ってた寺子屋みたいな学習塾があって、でそこの主催者ですね、塾長というか、まあ、経営されてるその方が私にとってはまあ恩師なんですけれども、ですから門下生が多いんですよね。でまあ、その先生なんかは、まあ、すごい才能を持った人だと思うんですでも何かやっぱりそのご自身の中で、まあ、や子供たちを育て、まあ、次の代 に生きていく人たちを育てていくということで、まあ、ご本人は本当になんていうんですかね、まあ、そういえばそういう点ではなんか老子をうちで言ってはるかもわからないなと思うんですけど、やっぱり門下生たちもまた大体教育バタとか、まあ私は別に教育ではないですけど、 またその自分自身の可能性を広げようというところの人のお手伝いしようというふうに自分自身でこう思ってこう始めたことですけど、でもなんかこうそういう薫陶をもともと自分の持ってるものではあるんでしょうけれども、そこにその先生のところで受けた何か、まあ、先生からは授かった何か、まあ、それがまあ魂ということではないかなと思うんですけど、まあ、それがやっぱり何かこう停留に流れてるなというふうなことは、独立してから年月がねやっぱり経ってみないとまた分からないんですよね本当にもうなんてすごいなんて言うんですかね、もういろんなものを授かってたんだろうということが、まあ、年齢重ねてみないとわからないというね、これ人間のね凡人のまあもうどうしようもないところですけれどもまあそれが本当に分かったっていうか、ですからまあだいぶ前に恩送りという言葉を知りましたけれども、まあそういう、まあ、自分の実践の中でねその先生のそうから受けたものをちょっと世に返していくっていうか、まあ、そういうことにならないといけないなと思ったり、まあ、そういうふうに、まあ、自然にちょっとそういうその道にも行ってんのかなと思ってみたり、まあ、そんなこんなね時々思ったりします。といったところで、この33章どう受け止められたでしょうか。そんなこんなお話してた時刻が8時38分になったところです。以上です。